開発側の方から、まあ私は、どちらかというと、まあ開発者側の方の、テクニカルエヴァンジェリストなんですけれども、まあ、DevOps の話の中でも、その開発側から、まあ、運用側の方に何が、支援できるでしょうと。いったようなその観点でですね、運用のためのアプリケーション設計のあり方と開発基盤ということで、まあ、お話をさせていただこうかなというふうに思っています。で、今、お話を差し上げた通り、まあ、DevOps 自体を、要は支えるためのツールや、考え方、プロセス、まあそういったものは非常に広範囲にわたります。まあそれをわずかですね、この後、まあ50分程度で、まあすべてを、紹介し尽くす、紹介するというのは非常に難しい、ことであります。ので、まあまずは大きな絵として、まあこういった、まあいわばそのぐるっと回った、その要求から始まって、まあ開発、テスト、リリース、モニタリング学び、そしてまた計画に戻っていくという、まあこの大きなそのフィードバックサイクルといったものを、まあまず頭の中、頭にですね、入れていただいた上で、まあその中で、どこがそのデブとオプスのですね、まあ架け橋になるのかなっていったことをまあ考えてみました。で、マイクロソフトのデブオプス支援のそのツール群、まあここにOSS なんかも含めるとですね、もっと多くのものがまあ出てくるんですけれども、今日は、まあこの、支援ツール群の中で、二つの、まあ技術のお話をしたいと思います。なんでこの二つなんだろうというふうに、まあ思われるかと思うんですけども、さっきのデブとその Ops の関係をすごくシンプルにすると、こんなふうになるかと思います。つまり、デブとその Ops の間のそのコラボレーションといったものを促進するための技術が、まあ、いわばアプリケーションインサイトという技術。それから、デブからそのオプス製のその架け橋となるような技術が、まあ、リリースマネジメント。まあ、共にビジュアルスタジオ及びビジュアルスタジオオンラインで使える機能なんですけれども、今日はこの2つを中心にご紹介していきたいと思います。で、まずアプリケーションインサイトなんですけれども、まあ、アプリケーションインサイトのその機能に入る前に、ちょっと、そのバックグラウンドに思いを馳せてみたいと思います。開発者から見たデプロイ後のアプリって、こんな感じです。なんか、実感ありますか？つまり、自分たちがもう作って、まあ、それこそさっきみたいに、壁越しにひょいともう渡した後って言ったもの、そのアプリがどうなってるのかっていうの、さっぱりわかんないと。つまりもう、アプリにとってはもう暗闇の中をまあ進んでいるようなもんですよね。まあこういったようなものがまあ日々作られていってるっていうその現実を考えていきますと、なんでそんな風になってんだろうと思います。俯瞰するとですね、まず、やっぱり開発側の方が運用のためのその診断コードっていったものをきちんとちゃんとその手を入れていないと。まあもちろんあるんですよ。ダイアグスティック、まあ診断用のツールですとか、そういう API だとかってあることはあると。まあ皆さんもそれはご存知だと思うんですけども、どうしてもその機能の、開発といったものを第一に捉えてしまいますと、こういったような対応といったものは後回しになったり入らなかったりだとかっていうようなことになりますと。で、そうしますとどうなるかというと、運用に入った時にアプリケーションの関連の問題といったものが、まあ何らかの形で出てきますよね。でも、その問題が、なんで起こったのか。まあそもそも問題を問題として捉えられるのかっていうこともありますけれども、問題のその検知が、まあ遅れるがゆえに、その解決も遅くなるという形で、まあ先ほど目隠しをされたような形になりますから、もうそれこそ、こっちを触ってみたり、あっちを触ってみたりっていう、まあめくらめっぽうにどうかすると、最悪の場合、いろいろと手を、まあ、入れてみるけれども、なかなか解決策には至らないっていう形になります。そうしますと、まあこれはもう開発と運用側の方の問題にとどまらずですね、次に、どんなその投資をしていけば、このシステムにおけるそのビジネス価値といったものを上げることができるのかっていったようなものの優先付けだと検証ができないという形になります。つまり、デブとオプスとの間の壁といったものは実は、何よりも、まあビジネスの方に悪影響、ビジネス側の方に悪影響を及ぼしているということになるわけですね。つまり、せっかくのそのデータが、ちゃんとその知見、インサイトに、まあ、 上がってこない。あるいは、監視なき、まあ、アプリケーションといったようなもので、何か問題があっても、問題に気づかない、問題を気づいても解決が遅れるというような、まあ、悪循環になってしまいます。ですので、まあ、まずは開発側の方からその運用プロセス、運用側の方のそのプロセスといったものをどんな風にやってるのかっていうのをちょっと、まあ、ここでですね、まあ、振り返ってみたいと思います。まあ、当然運用プロセスっていったものを成功させるためには、問題をその予期して、で、予期するだけではなくて、前もって何らかのそのリハーサル、実際にその、問題が起きた時にどうすればいいのかっていったものをシミュレーションしておくことが重要ですよね。まあ、これはもう運用側の人にとってみれば、まあ当たり前の話かもしれませんけれども、すべてのケースをカバーできなくても、もう仮説を立てて、で、結果に対して、どんなことをやればいいのかという、まあ、ウォークスルーを行っておくことを、まあ、やるかと思うんですね。まあ、きちっと、その、運用のプロセスを成功させるためにはですね。で、そういったようなその考え方を、いわば、アプリケーションのその設計の段階からその入れていくっていうようなことを考えますと、この、まあ、ワークフロー、このステップといったものは、何も運用側だけが、しながらステップだけではなくて、その運用のために、計測用のそのコードを用意する際に、それぞれのステップをその完了させるために、どんな情報を提供すればいいのか、どんな情報が必要なのかといったものを考えるのに、これは役に立つのかなと思いまして、まあ、ちょっとこのスライドでご紹介している次第です。で、単なるデータをそのインサイトに変えるためのまあ設計原則といったもの、まあ、すごく大げさに言ってますけども、大きく分けてと3つありますと。まあ、1つ目はそのシステムからログを取るために計測するんだと。つまり、キャプチャーできなかったものといったものは、もう存在しないものと同じだというふうに、まあ、考えるべきだと思います。まあ、先ほども申し上げました通り、開発側の方はどうしてもこの考え方といったものを後回しにしたり、あるいは、どうかすると無視しがちです。でも、キャプチャーできないものっていったものは、いわばその問題としてその認識されない可能性があるわけですよ。ですので、計測をするためのそのログといったものが非常にその設計上最初から考えておくべきだということになります。それから、まあサービス間のその監視と警告、まあこれを実装する。まあ一番目の考え方にまあ基づけば普通にですね、こういったようなその帰結になってくるかと思いますけれども、そのサービスの間のその振る舞いと、そのアクティビティのキャプチャーだとか、それを何よりも定量化する、数字として見せるというようなことを、まあ、やらなければいけないので、まあ、やはりその実装するというのが、まあ、大事です。それから3番目、まあ、実行時にロギングを、まあ、構成可能にする。つまり、前もってですね、まあ、要は、ある程度、もちろんその予測をしてですね、この辺からその情報を取っておけば、何か、まあ、運用上ですね、障害があったり不具合があったりしても、問題がなかろうといったところに入れるのは、まあ、もちろんですけれども、実行時に、やはりその外側の方から、まあ、追加してアクティブ化できるっていったこと、まあ、これも重要な話ですね。まあ、そうすることによって、要は設計を大きく変えなくても、実装を要は大きく変えなくても、要はその時に必要となるであろうその情報が取れるといったことになります。で、まあ、いわばこういったようなその情報を遠隔地から取るといったものをテレメトリーというふうに呼んでいます。で、そのテレメトリーというのは単にその情報を収集するだけが、まあ、イメージとしてはそうなるかもしれませんけど、やはりもう少し大きな形で3つの側面があるというふうに捉えていただければと思います。まあ、1つ目は当然データを収集する。データを収集しなければ、まあ、計測が始まらないので、まあ、それは当然やることとして、次に、まあ、それに対するその分析を行うというところも、要は、テレメトリーの結果、インサイトを得るために非常にその重要な、側面です。まあ、そのテレメトリーのそのコンポーネント自体が、 それを提供しなくても、分析に使えるようなそのデータを収集していくということは、当然、なくてはならないものということです。で、最後に3番目。まあ、これはシステム自体が、まあ、そのデータを捉えてですね、分析をして、それで自動的に反応するっていうことももちろんありますけれども、まあ、最終的には、まあ、人がその情報を得てですね、まあ、これは、まあ、単なる警告なのか、まあ、役に立つ情報なのか、それともバグだから、すぐに対応しなければならないのかといったようなものを判断するその人間のために、その情報を、要は利用しやすいような形に、まあ、フォーマットしてですね、フォーマット化してやるということが、まあ、重要になってきます。で、インサイトと一言で申し上げましても、まあ、私たちは、まあ、いくつかのその、要は、まあ、種類に分けられるかなというふうに考えています。まあ、アプリとインフラはいいですよね。まあ、普通にロギングする、その目的といったものは、まあ、アプリの中で何が起きているのか、インフラの中で何が起きているのかといったものを、まあ、捉える。ということでは、まあ、すんなりいくと思いますけども、本当の意味ではそのインサイトを得るっていうのは、まあ、その、まあ、人間がそのデータをどういうふうに、要は、解釈するかっていう形になりますので、ユーザーの視点としてのその情報をそのインサイトに変えていく。それから、ビジネスのアクティビティといったものをそのインサイトに変えていくっていう。まあ、このアプリとインフラと合わせてその4つの視点といったものをそのインサイトとして捉えることが、あるのかなというふうに思います。まあ、ちょっとこの辺は細かく書いてありますけども、それをもう少し深掘りしていくと、まあ、例えばユーザーのレベルでいきますと、まあ、典型的な、ものでいきますと、まあ、このエクスペリエンスっていったものが、要は、ユーザーにとってその満足度を得ているのかどうか、まあ、それの一つの、まあ、指標としては、当然そのページビューだったりだとか、それから、まあ、そのページに滞留している時間だとか、まあ、そういったようなものになりますけれども、それは単なるその情報で、ありながらも、やはりそのインサイトという視点においては、これはまあ貴重なそのビジネスの次の、要は、まあビジネス、新しいそのビジネスをですね、提供する、改善するといったものでは、まあ非常にその重要な情報であり、そういった情報がまあインサイトに変えられれば、要はテレメトリーの役割というのは非常に大きいと言えるわけです。まあビジネスの面でもそうですよね。まあ、よく言われるようなところですけど、まあ、ツイッターの、まあ、API を使ってですね、まあ、センチメント分析と呼ばれるような、まあ、その人たちが、例えば自分たちの製品についてどんなことをつぶやいているのかっていったもの。まあ、これです。もう、やはりその大量のそのテキストデータの中から、まあ、自分たちのその関連のあるものといったものをその分析して、それにおいて、要は、自分たちのそのビジネスのその改善に得られるような、形の情報に変えることができれば、まあ、それはインサイトだというふうに言うことができるわけです。まあ、このようにですね、まあ、それぞれの、要は、段階、4つのその段階の中で、まあ、その情報をどういうふうにその解釈するのかといったものが、まあ、やはりその一言でインサイトと言っても違ってきますということですね。ということで、まあ、ようやく、まあ、アプリケーションインサイトの、まあ、ご紹介をしたいと思うんですけども、まさに、名前の通り、まあ、このアプリケーションインサイトっていうのは、アプリケーションの中に、で起こっているですね、テレメトリー情報を収集していって、でそれを処理して、要は見せるといったような、先ほどのその収集と、から、まあ、見せるといったところのその3段階を、まあ、すべてサポートしている、まあ、ビジュアルスタジオチームが、まあ、作った、まあ、技術ですと。まあ、製品として、まあ、単独で売られてるっていうよりかは、まあ、コンポーネントとしてこれは、使えるような形になっております。で、まあ、アプリケーションインサイトはいろんな、機能があるんですけども、まあ、簡単に言いますと、まあ、開発から製品化まで、の間をですね、まあ、先ほどみたいに、要は、API をどんどこその埋め込んでいかなければいけないような、まあそういったような、骨を折る作業なしにですね、 分析の環境といったものを構築可能な、コンポーネントになっています。それから、アプリケーションの360度、いろんな、要は、視点でもって、分析ができるような、そういうビューを、提供可能な、いわば、ダッシュボードとの連携機能といったものを持っています。それから、そのデータといったものを、他のデータと結びつけたり、多次元に解釈したりといったような、そういったような機能も持っています。これは、各、ティアの中で、テレメトリーのソースとして、アプリケーションインサイトが、どういうような、機能を、提供するのかっていったような、絵ですね。一番、外側からすると、まずはグローバルな URL ピングだとか、ウェブテストといったような、アウトサイドインモニタリングから始まって、アプリケーションが、どういうふうに使用されているのかっていうユーザーの振る舞いを観測するための仕組み。で、ここから先は、アプリケーションやインフラの中に、入っていきますけれども、トレース情報や、アプリケーションの、振る舞い、ログだとか、例外だとか、応答時間だとか、そういったものを取る仕組みだとか、もっとインフラよりのところも、アプリケーションインサイトでも取れまして、インフラの、パフォーマンスカウンターですとか、あと、ちょっとメタ、テレメトリーというようなことを言ってますけども、実際にソースコードの中ですとか、ビルドの中ですとか、そういったようなものを、変更することによってもっと深い情報が、取れるような形になっているということで、いろんな、いわば、段階で、その情報のそのソースとして、アプリケーションのサイトが、データを収集していくっていうことになります。で、ちょっとこの辺は飛ばしまして、この辺もちょっと長いので飛ばして、実際にちょっと見ていただいた方がいいかと思いますので、簡単なデモをお見せしたいと思います。で、こちら、またちょっと見えてないですね。少々お待ちください。ちょっと、拡張になっていました。複製戻しました。失礼しました。これは、Azure のですね、新しいポータルですね。まだ、プレビュー版ですけれども、現状の、ポータルと、大きく違うのは、簡単に言うとすごく、綺麗だねっていうのはあるんですけども、これが一つの、Azure における、クラウドにおける、DevOps のですね、一つのダッシュボードというような位置づけでもって、今このプレビューポータル、どんどん進化していってます。何がそうなのかって言いますと、開発側の方も、要は、運用にまつわるような、データを見られたりですとか、逆に運用側の方も、アプリケーションの、ヘルスモニタリングなどを、このダッシュボードを一つでもって、開発側からも、運用側からも、要は、自分たちが必要とするような情報を見ることができるっていった意味で、従来のポータルに比べて、大きな進歩を遂げつつあります。で、アプリケーションインサイトですけれども、どんな風に見えるのかっていうのをちょっとまず最初にお見せしたいと思います。こんな風にですね、まさに、アプリケーションの中で、起きていること、それから、アプリケーションが、外側から、ちょっと待ちかけて、外側からですね、アクセスされた、その情報といったようなもの。そういったものを要はまとめて、ダッシュボードとして、提供、情報として提供しているっていうのが、このアプリケーションインサイトと、新しいAzure の、管理ポータルの、組み合わせによる強みっていう形になります。でちょっと今、取れてないようなやつも、中にはありますけれども、ちょっと一回、最新にしてみましょうか。ちょっと取れてないのも中にはありますね。で、例えば、この、中に入っている、グラフを一つクリックしてあげますと、それをさらにですね、ドリルダウンして、見ることができるというような、機能を持っております。 まあ、今クリックした中では、まあ、アプリケーションの中の、まあ、どの、ページがですね、どれぐらいのその時間かかっているのかっていったような、そういう細かい情報なんかも、まあ、取れるようになっております。で、実はこれだけのですね、情報を、取るには、結構、診断用の API をですね、いろんなところに、まあ、入れてるんじゃないかというふうに思われるかもしれないんですけども、実際には、基本的な情報といったものは、こんな簡単に取れますよっていうのをちょっとお見せしたいと思います。まあ、ビジュアルスタジオ立ち上げますね。で、これ今、アリスメイトの、まあ、4が入っておりますけれども、ここに、例えば、ウェブのアプリケーションを、まあ、作りますというときにですね、アプリケーションインサイトをそのプロジェクトにその追加するかどうかっていうような、そういうようなセクションがついています。まあ、基本的に、スクラッチから作る場合っていったものは、これをつけてあげることによって、今お見せしたものと、ほとんどその同等な情報といったものを取ることができます。まあ、ほとんどそのノンプログラミングで取ることができるっていうことですね。で、ちょっと今、サインインをしておきます。ちょっと今、エクスパイアしてしまったような感じだったので、サインをしておきます。で、ちょっとお待ちいただければ、ログインの期限、なりますね。はい。で、このまま、まあ、もちろんそのチェックしても構わないんですけれども、ちょっとお見せしたいのは、既存のその、要は、アプリケーションに、いかに簡単に、アプリケーションインサイトを、まあ、追加することができるのかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。今、まあ、チェックを、外したまんまですので、通常の、ASP.NET の MVC のアプリケーションを、まあ、こんな風に作りますと。まあ、しばらくいたしますと、まあ、ウィザードが、コードをその生成いたしますけども、この段階ではまだアプリケーションインサイトの要は機能が入っておりません。どうするのかと。プロジェクトを右クリックいたしますと、ここにアプリケーションインサイトテレメトリーの追加っていうのが出てきます。これを選んであげて、で、まあテレメトリーのその送信先をまあ選んであげると。まあ、今回新しいリソースをまあ選んであげますけれども、これでプロジェクトに追加をするということ。これだけで、まあ、NuGet のそのパッケージをそのインストールしていって、必要なその設定、基本的な設定といったものをもう、ここでやってくれることが、まあ、できます。ですので、ASP.NET で書かれた Web アプリケーションに、後からアプリケーションインサイトの、コンポーネントをですね、いわばアドオンしていって、で、それで、先ほどの、Azure の、新しい管理ポータルで様々な、インサイト情報といったものを、まあ、取り上げると、いうことが、まあ、可能になってくると、いうことですね。まあ、実際に、これが出来上がってから、ちょっと失礼いたしました。何かちょっと問題が起きたようですけれども、まあ、ちゃんと動くっていうことを、まあ、これで、一応信じていただければと思うんですけれども、まあ、ビジュアルスタジオで、まあ、作られた、今のアプリケーションインサイト付きの、まあ、プロジェクトは何も、これは今お見せしているのは実際に Azure には展開しているものですけれども、オンプレミスでも、同じように、見せることができます。つまり、アプリケーションインサイトそのものは、要は、オンプレミスにおいても、Azure 側においても、要は動く仕組みになっておりまして、その情報がいわば、まあ、ダッシュボードとして、こちらにその Azure 上にその集約されているっていうだけでありますので、まあ、いわば、ネイティブなそのクラウドアプリじゃないと、アプリケーションインサイトの恩恵を受けられないのかっていうと、そうではなくて、そういうオンプレミスの、まあ、アプリケーションも含めて、まあ、ハイブリッド環境で、こういうテレメトリー情報を、まあ、取ることができるというような仕組みを、まあ、持っているっていうことですね。 プレビューではありますけれども、もうすでに、今日でも使えますので、今、ちょっと、動きませんでしたけれども、ビジュアルスタジオで、作られた、MVC、ASP.NET のアプリケーションに、後から、アプリケーションインサイトを、追加していって、どんな情報が取れるのかというのも、ちょっとご覧になって、いただけるとありがたいかなというふうに思います。はい。ということで、ちょっと次の方に移らさせていただきたいと思います。よし。で、ここまでは、テレメトリーの、お話ということだったので、後半は、リリースマネジメント、デベロッパーから、オペレーター運用側の方への、架け橋となるような、お話をちょっと差し上げたいと思います。先ほど、ソフトバンクテクノロジーさんの事例でももう少しお話ししてしまったので、問題意識を改めてですね、詳しくお話しすることもないと思うんですけれども、どうしてもやっぱりどんどんその開発側の方、左側の方は、アプリを作る。そのためのツールも発達してきたので、アジャイルのそのプラクティスを適用すると、もうどんどん一定のリズムでアプリケーションを作成できるようになっているわけです。でも運用側の方っていうものは、それとは別のその制約の中で、運用のリズムっていうのを持っていますから、開発のリズムと運用のリズムっていうのが合わなくなってしまうっていうようなことで、いわば、一番そのボトルネックになってくるのが、この、いわば、リリースをするっていうような部分。ここのところに、ボトルネックが、発生してしまう。つまり、簡単に言うと、ここはもう、どうしてもその手作業の、デプロイといったものを、やってるところが多いんで、どうしても複雑になりがちで、間違いも起こしやすいっていうことに、なるということで、たくさんの人が、ここに関わってくるようになるんですけど、そうしますと、やっぱり、コミュニケーションが複雑になってしまって、リスクが、高まってくるというような悪循環に陥ってしまいますと。つまり、リリース管理といったものは、リリース管理というか、デプロイというのは、複雑だし、間違いやすいし、カオスになりやすいと。まさにそういったような、状況を、改善するための、リリースの、自動化といったものを、強力にサポートしてくれているのが、リリースマネジメント for TFS2013 という、製品だということになります。で、リリースマネジメントでは、4つの機能を通じて、今の目的を、達成するんですけども、最初はそのデプロイの自動化っていったものですね。一連のそのステージ、この例でいきますと、開発、統合、それからテスト、プロダクションという、4つのステージを通じて、どんどんその厳しいテストを繰り返していって、で、プロダクションまで行った時には、すべてのテストが、正確に行われているっていうことを、前提として、回すんですけれども、それぞれのその環境で、やっぱりデプロイが手作業になりますと、それだけやっぱりそのボトルネックが、たくさん、増えていく。4つありますと、4つのボトルネックになってくるっていうような、状況になりがちですので、ここのそのデプロイの自動化をすることによって、開発が終わったら統合テストへ、統合テストが終わったら、プロダクションの前のそのテスト、総合テストへといったようなことを、スムーズに流すためのそういう仕組みといったものをリリースマネジメントは持っているということです。それから、すべてをその自動化するっていうことは、現実的でもないし、逆に危険でもあります。どうしてもその人間によるそのサインオフをする、これをアプルーブして承認をして次の段階に進めるかどうかといったようなもの、それを考える必要があります。リリースマネジメントでは今のそのデプロイのその自動化と人間によるその承認フローといったものを、要は組み合わせることが、できますので、一旦新しいそのコードを作成して、パイプラインに投げるだけで、そのプロダクションまでの流れといったものを、あるところは自動化で進めて、あるところは人間の承認が進めるっていう、その一定のそのワークフローを自動化することができるというようなことが、簡単にできます。で、簡単にその要はデプロイができる、自動化できるっていうことは、どのステージにおいても同じ方法でそのデプロイができるっていうことが非常に重要です。 つまり、まあ、開発側にとっても、最初からプロダクションにいきなりデプロイは、まあ、普通はしないですよね。運用側がいきなりそのコードをプロダクションに配置したくないのと、まあ、同じような感覚だというふうに考えているんですけれども、いわばその運用が考えているようなその制約を開発側にも、まあ、かけるというような形で、まあ、開発側は、まあ、デブから、まあ、開発用の、要はステージから、きちんとものを動かしていく。ただ、その方法が、別のステージの中ではまた違う方法になってしまうという形では、それも、複雑度が増してしまいますので、ちょうど、要は、コードの変更だとか、データベースの変更だとか、まあ、そういったようなものを、やってるのと同じような感覚で、一回その変更したら、どのステージでも同じようなやり方で、デプロイができるっていうようなこと。まあ、それが3番目のリリースマネージメントの特徴になります。で、最後に、まあ、完全なトレーサビリティ。まあ、毎回新しいコードを作成して、パイプラインに流していくっていう形になりますけれども、実際にはそのリリースの中で、まあ、トランザクションのその番号がついていますと。で、ある環境から別の環境に、まあ、承認が行われて、まあ、デプロイが行われますけれども、その際にはやっぱりその、それぞれのそのアクションといったものに、まあ、ログが、まあ、記録されておりますので、その承認だとかコメントだとかっていったものを、そのロールバックできるようにしてあります。まあ、ロールバックできないと、当然、何か問題が起きたときに、前のフェーズに差し戻すっていうことができませんので、まあ、そういったようなそのトレーサビリティを、機能として、まあ、持っているっていうことによって、まあ、何らかの形でデプロイがうまくいかなかった、あるいは、あえて、前の段階に戻したいような、事象が発生したっていったときには、そのリリースのパイプラインで起きたことっていったものを診断して調査できるというようなこととして、この完全なトレーサビリティを持っているということは非常に重要だと思っています。で、ざっくりとした絵ですけども、これがリリースマネジメントのそのアーキテクチャーですと。まあ必要なものになってくるのは、まあリリースマネジメントそのサーバー。まあこれは、チームファウンデーションサーバーとまあ連携することによって、いわば、ビルドをトリガーとしてって、そのリリースまでをですね、一気にその流してもらう、流してしまうというですね、まあ、いわばその継続的なそのデリバリーのその考え方っていったものを、まあ、実現するために、こういったリリースマネジメントのサーバーといったものを、立てて、まあ、チームファウンデーションサーバーと連携させています。で、そのリリースマネジメントサーバーに、アクセスするための、まあ、クライアントですね。これは、リッチクライアントとウェブクライアント、まあ、両方が、ありますので、まあ、いわばその新クライアントしか動かないような、マシンにおいても、そのリリース管理に、まあ、携わることができる。つまり、必ずしも技術者ではなくても、まあ、プロジェクトマネージャーでも、要は、このリリース管理を、の、まあ、パイプラインの中に、まあ、入ることができるっていう形ですね。で、まあ、アプリケーションをその、実際に、プロビジョニングして、実際に動かす単位、対象であります、まあ、エンバイロメント。まあ、この中に、まあ、デプロイメントエージェントというものを、まあ、使ってですね。それで、サーバーとやり取りをすることによって、先ほどのそのワークフローを、まあ、動かしているというような仕組みです。で、デプロイメントの、まあ、実際に関しては、まあ、環境依存の部分といったものも少なくありませんので、もちろん、リリースマネージメントが提供しているものも、たくさんあるんですけれども、独自のものとして、まあ、例えば、このパワーシェルのスクリプトですとか、あるいは、エグゼ形式の、あるいは MSI 形式のプログラムですとか、まあ、そういったようなものを使ってですね、要は、そのワークフローから呼ばれた段階で、その環境に合ったデプロイメントを最終的に行ってくれる、そういったようなそのコンポーネントと連携することが可能なアーキテクチャになっています。まあ今お話しした一連の動作の流れが、簡単化するとまあこんな感じですということですね。なのでまあちょっとこれもですね、実際にリリースマネジメントってどんなものなのかっていったものをちょっと、もうそろそろ、セッションの方も終わりに近づいてきましたけれども、まあ一年の中でちょっとお見せしたいなというふうに思います。また伏線に戻しますね。で、 今、これはリリースマネジメントの、あとリッチクライアントの方です。リッチクライアントの方を、まあ、動かします。それから、これからちょっと、まあ、継続的なそのデリバリーの、まあ、一例といったものを、まあ、非常に単純化してお見せしたいと思いますので、まあ、ビジュアルスタジオも、立ち上げます。で、まず、まあ、キックする側の方は、まあ、ビジュアルスタジオの方なんですけれども、今ですね、ファブリカムファイバーという、まあ、サンプルアプリケーションが、この中には入っているんですけれども、まあ、これを使ってですね、まあ、簡単な、機能の変更をやってですね、まあ、それで、ビルドして、で、それのリリース管理の流れといったものを、まあ、一連の流れを、まあ、見ていきたいと思います。で、ちょっとこの、ビルドの初期の設定ではですね、今、マニュアルで、まあ、ビルドが、まあ、トリガーされるような形になっております。ので、まあ、手動から継続的なそのインテグレーション、チェックインのたびにそのビルドを行うと。ビルドをいたしますと、先ほど、まあ、リリースマネジメントサーバーと連携いたしまして、まあ、リリースのそのパイプラインに流すっていうような、その一連の流れを、要はキックするためのトリガーとして、今、ビジュアルスタジオ側の方から継続的なインテグレーションをチェックいたしました。はい。で、これで、ちょっとまあチェックインするためにですね、簡単な、よいしょ。まあソースコードの変更をしておきたいと思います。今、ソリューションファイルをちょっと読み込みますね。で、それの中の、まあ、一番、ちょっと、目立つようなところに、ちょっとした、手を入れておきたいと思いますので、ビューの中の、アンダーバーレイアウト、まあ、ここの中に、ちょっと大きくします。よし。どのあたりでしたか。これですね。ですね。まあ、ちょっとした、変更を加えます。それで、チェックインを行う形にしましょう。はい。で、2項目分のそのチェックインを今行いました。で、チェックインを行いますと、今、継続的インテグレーションの、チェックが、有効になりましたので、ちょっとビルドを見ていきますと、はい、すでに、ビルドをすべき、ビルドをすべくですね、まあ、Q に、から、まあ、取り出されて、まあ、ビルドが、まあ、走っております。で、このビルド、ちょっと、まあ、1分ぐらいですね、若干、それぐらいかかってしまいますので、それをちょっと待ってる間に、どんな、リリースのためのそのワークフローを定義してあるのかっていったものを簡単にご覧にいただきたいと思います。で、そうですね。実はこのリリースマネジメントって、.NET のワークフローファンデーションを使ってですね、で、それで、承認ではない。一連のそのビルドからそのデプロイメントまでのそのワークフローといったものを定義しております。で、それぞれのそのアクティビティはこのツールボックスから、基本的にはそのドラッグ&ドロップしてですね、それにパラメータを与えてあげることによって、一連のその、まあ、リリースのですね、ワークフローを、まあ、実装することができるというようなその仕組みになっております。まあ、もちろんそこにない場合は、先ほども申し上げました通り、スクリプトを書いていったり、まあ、プログラムを書いていったりだとか、あと、これ自体を、まあ、拡張するっていう、まあ、これをベースとして、まあ、拡張するっていうような手段も、まあ、持っております。というようなお話をしている間に、そろそろビルドが、いったんではないかと思います。まあ、ちょっと、テストのところ、一部、テストが、まあ、失敗したところもありますけども、まあ、これ自体は、ビルド自体には大きな、影響を及ぼしていないので、これで出来上がりましたということです。で、この後、どういうその、要は、ことが期待できるのかと言いますと、それをちょっとお見せするのを忘れておりました。 今こちらのサンプルアプリケーションの中では、まあ、開発、デブと QA、テスト、それからプロド、プロダクションというその3つのそのフェーズをですね、経てですね。で、まあ、リリースを、それぞれのその、ステージごとに、まあ、動かしていくっていうようなことをやっております。で、まあ、デベロップメントのところと、QA、テストのところっていうのは、アクセスタンスステップって言ったものは、まあ、オートメートドに、チェックが書かれているので、特にですね、人間の、承認をなしにですね、ビルドを、まあ、進めることができるというようなこと。まあ、これは、デモとして、まあ、単純化、シナリオを単純化するために、まあ、そういうふうなことをやってるんですけども、まあ、こういうような設定をしておりますので、もうすでに、開発のそのバージョンでは、V2 というふうに変わっているはずです。はい。変わっておりましたね。サポート、さっきはサポートだったので V2 というふうに変わっていますと。で、こうすることによって、まず、デベロップメントのそのリリース管理といったものが、まあ、まず、デプロイが自動化されたということになります。で、そうしますと、次に、QA、テストの段階の方に、まあ、行くんですけれども、まあ、これも、要は先ほどアクセプタンスのそのステップが、まあ、オートメート化されているので、そのまま、テストの方に流れていっています。ただ、流れていくんですけれども、ただ、デベロップメントから、QA、テストの方のフェーズに、移すためには、実は、人間によるその承認が必要というような、設定をしておりました。ですので、今、my approval request というそのリンクをクリックいたしますと、ステータスがそのペンディングになっているんですね。ステータスがちょっとペンディングになって、ちょっと小さいかもしれないですけども。なので、これをその approve ボタンを押してあげますと、まあ、デベロップメントのデプロイは、うまくいっているようですので、ここで、人間によるその承認を押してあげますと。そうしますと、これで、デベロップメントのそのフェーズといったものは通って、次の段階の、テストのそのフェーズの方に入っていきます。で、テストの段階のフェーズでは、受け入れるステップに関しては自動化されておりますので、このまま、テスト版の方も、ビルドされてデプロイされているというような形になっているはずです。まあ、これで、テスト版の方を見ていきますと、やっぱり V2.0 というふうになっていますので、これでテストのところまでのビルドが流れていったということが、まあ、わかりますと。ただし、今度はそのプロダクションのところ、プロダクションのところは、このシナリオにおいても、アクセプタンスのところは自動化されずに、人の承認が、まあ、介在するということを必要としております。ですので、少々お待ちください。その前がありますね。QA も同じように、プロダクションに移る前に、アプローブが必要ですので、失礼しました。ここで、テストのデプロイメントも、まあ、うまくいきましたということで、人間による承認ワークフローを動かしていって、これで、初めてそのプロダクションのフェーズの方に進んでいくっていう形になりますね。そうしますと、今度は、はい、今プロダクションのところに入っていって、まだここは、残念ながらビルドが走っていません。これは、ここで、アプローブを押して、で、まあ、レディなのかどうなのかといったものを、人間が判断します。なので、まあ、ここで Ready for Production という風にやって、で、デプロイメントは今、すぐにやりますか、それとも後でやりますかっていう風なチェックボックスがあるので、まあ、今やりますというような形で OK ボタンを押してあげますと、これで初めてプロダクションに関しましては、承認のワークフローが動き始めていって、プロダクション用の、ビルドが走っていくっていう形ですね。なので、ここで初めて、プロダクション用の、 ちょっとまだビルドが終わってないようなんで、まあその前のサポートになってますけれども、ちょっと時間がかかっているようですね。今ちょっとステータスが変わっているようなので、あ、はい、プロダクションの方も無事に V2.0 という具合になりました。まあ、このように今、開発とテストと、プロダクションの、3つのフェーズで、リリース管理を、まあ、リリースマネジメントで行っていて、で、その間に、自動的なあのデプロイと、それから人間による承認といったものをうまく組み合わせていってですね、素早く安定した、リリース管理といったものを行うという一連の流れを、まあ、お見せいたしました。はい。まあ、リリースマネジメントは、これだけでなく、いろんな、本当にその機能が、かなり拡張、可能なような形になっているんですけれども、まあ、ご紹介はそれぐらいにしておいて、最後、まとめに入りたいと思います。はい。ということで、まあ、前の、セッションからのも、まあ、関連があるまとめだというふうに思っていただいてもいいと思うんですが、デブとオプスをつなぐのは、キーとなるのは、このテレメトリーとリリース管理というふうに私たちは考えています。で、アプリ開発のそのクラウドの流れっていったものは、今後ますます、まあ、加速するというふうに考えておりまして、まさに今日は今リリースマネジメントはオンプレミスで実は動かしてたんですけれども、これリリースマネジメントサーバーの機能といったものは今ビジュアルスタジオオンラインの方にも入っておりますので、クラウドのアプリケーションのリリース管理といったものは、オンプレ側の方のリリースマネジメントサーバーを必要とせずに行うことも可能になってきております。というぐらいにオンプレミスとクラウドとの要は境目といったものが、まあ、なくなってきているし、まあ、私たちはなくそうというふうに考えています。で、このクラウドにおける俊敏なビジネス価値の提供といったものは、まさに、DevOps の、円に書いてあるような、早くて正確なそのフィードバックループが、まあ、鍵だというふうに思っておりますので、まず、開発側としては、運用を意識したアプリ設計だとか、構築だとかっていったものが、まずは私たち開発側の方から運用と開発のその壁をなくす、まあ、強力なですね、まずは手段、思い、まあそういったものになるんではないでしょうかということで、今日は、2つの技術をまあ紹介させていただいて、この後、まあ高添の、オプス、運用側から見た DevOps の、説明につなげていきたいと思います。どうも最後まで、聞いていただいてありがとうございました。